こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。海軍兵学校よもやま物語は、海軍兵学校第74期生として枝島で学んだ生ですが、太平洋戦争末期の兵学校生活を回顧した随筆的な証言集である。著者たちは1942年12月に入校し、1945年3月の卒業まで戦局が急速に悪化する時期を校内で過ごした。本社は海戦や作戦を中心に描く軍事史ではなく、制度、授業、規律、先輩後輩の関係、同級生の振る舞いといった日常の断片から、士官候補生を育てた学校の実像に近づく。よもやま物語という題の通り、語り口にはユーモアや人間観察があり、兵学校を単に硬直した軍事組織として扱わない点が特徴である。同時に精神主義、成績や規律を重んじる教育、井上成美校長の姿勢を通じ、戦時下の教育が若者に何を求め、何を十分に育てられなかったのか考えさせる一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、第74期生の体験が写す敗戦へ向かう枝島の時間、本書の基盤は生デス自身が第74期生として経験した兵学校の日々である。1942年12月の入校から1945年3月の卒業までという期間は、太平洋戦争の戦況が日本に不利な方向へ決定的に傾く時期と重なる。そのため読者は、完成された平時の教育機関ではなく、戦争の圧力を受けながら運営された学校を見ることになる。入校時には、短剣を帯びる姿への憧れや待遇の良さが志願動機として語られ、若者にとっての海軍兵学校の社会的な魅力も示される。しかし、在学中に戦局と学校の空気が変化していくことは、その魅力が国家の危機と切り離せなかったことを意味する。本書の価値は、この大きな歴史的転換を後年の抽象的な総括だけで済ませず、同期生の記憶や校内の小話に結びつけている点にある。戦争末期を知る資料として読む際にも、個々の逸話は全体像の全てではない。だからこそ、制度史や戦史と併読することで、公式記録には現れにくい生徒の受け止め方と生活感覚を補う証言になる。次に、規律と修正の慣行から読む兵学校教育の実際。本書で印象的な論点の一つは、海軍兵学校の厳しい規律が日常の細部まで及んでいたことである。とりわけ修正にまつわる話題は、教育が知識の伝達だけでなく、姿勢、行動、上下関係を強制する仕組みでもあったことを示す。こうした慣行を単純に過酷さの逸話として消費するのではなく、士官候補生に即応性、統一性、服従の習慣を求めた組織の目的と結けて理解する必要がある。軍隊では集団行動の制度が重要であり、厳格な訓練には一定の機能があった。他方で、本書から読み取れる教育への批判的視点は、規則を正確に守る能力が予測不能な状況で自ら考える能力と同じではないという点にある。修正や成績を重んじる文化が強いほど、既存の基準から外れて判断することは難しくなりうる。著者の回想は、兵学校生徒を無感情な存在として描く通念を和らげる一方、規律が人格形成へ及ぼす力を具体的に考える契機にもなる。組織教育の長所と限界を当事者の生活の手触りから検討できる。さらに、精神主義と学力至上主義を戦争遂行能力の問題として捉え直す。本書に関わる読後の論点として、帝国海軍の教育が日清日露戦争の成功体験を背景に精神力を重く見たという評価がある。ここで重要なのは、精神主義を当時の若者の真剣さそのものと混同しないことである。困難に耐える意思や責任感は組織に必要だが、それだけでは技術、情報補給、戦略判断の失敗を補えない。さらに、成績や規則への過度の適用が尺子定期な小構造につながりうるという問題提起は、教育制度の評価を戦場での生存と判断の問題へ接続する。本書は体系的な軍事教育史ではないものの、逸話の集積だからこそ、制度が生徒の振る舞いと価値基準にどう浸透するかを考えさせる。戦局の悪化という現実は、勇敢さや勤勉さを称揚する言葉と、複雑な現実を把握して対応する能力との隔たりを際立たせる。読者は兵学校を特殊な過去の組織として眺めるだけでなく、評価指標が従順さや試験成績に偏るとき、総意や異論がどのように扱われるかという普遍的な問いとして受け取れる。そして、井上成美校長への敬意が示す普通学を重視する教育観、生ですが井上成美校長に寄せる敬意は、本書を読む上で重要な軸である。井上は著者らの入校時に兵学校長を務めており、本書では軍事教育の象徴としてだけではなく、生徒に何を学ばせるべきかを考えた教育者として印象付けられる。関連する読者の受け止めでは、井上が軍事学より普通学を重視し、より広い意味で生き抜く力を与えようとしたのではないかという解釈が示されている。この視点は、戦時下の学校で一般教養を優先することが単なる科目配分の話ではなかったことを示唆する。 変化の大きい環境で必要なのは、命令を素早く実行する技能だけでなく、言語、科学、歴史などを通じて状況を理解し、判断の視野を広げる力でもある。ただし、本書は井上の教育思想を学術的に論証する伝記ではない。したがって読者は著者の敬愛を貴重な証言として受け止めつつ、他の資料と照合する姿勢も持つべきである。その留保を踏まえても、校長と生徒の関係から教育理念を考えられる点は本書の大きな魅力である。最後に、ルーモラスな逸話が崩す無機質な軍人養成所という固定像、よもやま物語という形式は、本書の資料的価値と読みやすさの両方を支えている。修正制度、戦時下で変わる雰囲気、得意な出来事などが小話として語られるため、読者は兵学校を一枚岩の制度としてではなく、多様な個性を持つ生徒と教官が暮らす場として見ることができる。レビューでも、兵学校には人情味のない人物ばかりという先入観が覆され、意外に気さくで茶目っ気のある人々が感じられたという反応がある。これは軍事組織の厳しさを否定することではない。むしろ厳格な制度の内部にも冗談、戸惑い、友情、個人的な工夫が存在したことを認めることで、組織の現実はより正確に理解できる。本書は学術研究書のように論点を網羅的に整理したものではなく、記憶をもとにした随筆である。その限界ゆえに、個々の話を時代全体へ安易に一般化することは避けたい。しかし、公式の遠隔や戦士が取り落としがちな日常の感情を伝え、重い主題に人間的な距離から入る入り口になることが、この形式ならではの強みである。結論として、本書は太平洋戦争末期の海軍兵学校、戦士の結論だけではなく、そこで教育を受けた若者の日常から知りたい読者に向く。海軍史や江田島の歴史に関心を持つ人はもちろん、戦時下の学校文化、規律を基盤とする組織教育、井上成美の教育者としての側面を考えたい人にも有益である。得られるのは、兵学校の制度を網羅するための専門的知識というより、規則、授業、上下関係、冗談が交錯する生活世界への具体的な感覚である。その感覚は、精神主義や成績重視が現場の判断力とどう関係するかを検討する土台にもなる。同種の回想録や軍事史と比べた際の本書の特色は、敗戦へ向かう時代を経験した第74期生の視点と、よもやま話の軽快な形式が結びついている点にある。過度に英雄化も断罪もせず、人間味ある逸話を通して兵学構造を複雑化する。史実の全体像を求める場合は、制度史戦史との併読が望ましいが、その補助線を引いた上で読めば、公式記録では見えにくい教育の実態と若者の意識を考えるための読み応えある証言となる。ご支援いただける場合は、生ずす、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞きください。それではまた。